それではこの朝は、神を恐れかしこんで、清きを全うしよう。神を恐れかしこんで、清きを全うしようという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちは、神のしもべとして自分を推薦するという題で、御言葉に聞きました。その高ぶりと自己中心性、またそこから生まれるあらゆる罪の問題をなかなか悔い改めなかったコリントの人々に対して、パウロは非常な忍耐と愛を持って彼らにキリストを述べ続けたわけですが、それは実に彼らのことをパウロが我が子のように考えていたからですね。我が子のように。つまり福音により自分が産んだものを霊的な父親という意味ですが、コリントの人々を自分自身がこの福音により産んだものであるゆえに、パウロは愛する我が子たちをそのままにしておくことはできなかった。なぜなら罪、その自己中心性ですね、いろんなその罪の具体性を挙げられることはできますが、根本的なその自己中心性、神を神とせず自分を神のようにする、その自己中心性、罪は信仰者の目をくらませ、その心をキリストから引き離すものだからですね。ですからパウロは自分を神のしもべとして推薦しました。コリントの人々がその自分たちに対して、パウロと同僚者たちに対して心を開くことで、かつては開いていたわけですが、今は閉ざされているわけですよね。その開くことで自分たちの述べ伝えるキリスト、つまり神との和解を彼らが受け入れるためでした。でも、この時すでにコリントの人々はイエス様を信じていましたね。つまり彼らは神の和解を、そういう意味においてはもうすでに受け入れていたはずなわけです。そしてパウロも彼らのその救いを信じていました。彼らが主に選ばれたものであること、イエス様がこれ、私の民と言ったのがこの彼らのことであることを信じていたゆえに、彼らに対してこのキリストの使節、アンバサダー、大使としての務めをこう続けたわけです。ではなぜそうなのか。それは救いが、まだ完成に至って、完成と至っていなかったからですよね。このことは今日を生きる私たちも同じことが言えます。つまり私たちはすでに救われたと、未だ完成していない Already と Not yet、そのすでにと未だ完成していないという、この救いの緊張関係の中に、置かれているからですね。ですから今日という日、私たちもうすでに救われた者は、信仰者は、私たちは主の救いを、その恵みを喜び感謝するわけですが、それとともにこのイエス様への信仰を最後まで守り通さなければいけません。以前信じていたではダメなわけです。今日信じている、信頼している、愛している、この信仰、このイエス様への愛を最後まで守り通さなければいけない。完成していないということは未完成ということですから、救いの達成のために、この完成にのために私たち自身もこれを努め励むようにとパウロは勧めていますね。というのも、私たちのうちにはこの罪の力としての自己中心性がまだ残っています。もう全く私はもう自己中心ではないという人がいたら、お会いしたいぐらいですけれども、私たちのうちには、それがまだ残っているわけですよね。また悪魔、救われてないという意味ではないですが、救われてるんだけど、その自己中心性がある。また悪魔は、それを知っていますね。で、偽りの言葉を持って私たちを誘惑し、その心、私たちの心を主の御声ではなくって、その偽りの言葉に耳を傾けることで、私たちの心さえも主から引き離そうと攻撃してくるわけです。ですから私たちは互いに集まることをやめてはいけない。今は実際には体としては集まれないんですが、このような形でいつ私たち信仰者は集まることをやめてはいけない。互いに励まし合うことで主の愛にとどまり続ける必要がありますね。キリストにあって新しく作られたもの、 新しく作られたものとして、もはや自分のためではなく、自分のために死んで蘇った方のために生きる必要があるのです。そしてその生き方とは、生き方とは、福音の言葉を持って和解の、神の和解の務めに生きるということです。ですから今日の14節、先週からの続きですが、14節の初めでパウロはこう語っています。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけませんと。もしそこに主を信じるコリントの人々、もうすでに信じているという彼らをして、彼らがその不信者とイエス様を信じている不信者と首輝きを共にする、牛が、その2頭の牛が共にこうつけられて、畑を耕すためのものですけど、その首輝きですね、首輝き、ヨーク、それを、もし彼らのうちに、不信者と一緒につけているという現実、あるいはその可能性がなければこのように言われる必要はなかったでしょうね。けれども第一コリントの手紙で、パウロが信者と未信者の結婚について語っていました。また未信者の家でに招待された時に、そこで、偶像に備えた、肉を食べることについてもパウロは語っていましたね。未信者のいる公の集会で異言を話すこと、異言で語ることをについても言っていました。信者同士が未信者の前で互いに訴え合うということについてもパウロは指摘していたわけですね。ですが、そのことをコリントの人々はどうやら軽く受け止めていたようです。皆さん、なぜ私たちは不信者と首輝きを一緒につけてはいけないのでしょうか。それはもうここにある通りに、それは釣り合わないものだからです。釣り合わないもの、パウロがここで言わんとすること、それは、不信者と全く交際するなということではありません。もう彼らをね、何か悪者として、なんか、自分たちは清い、彼らは汚れてるって、そういうふうにして、こう、全く交際するなっていうことではないわけです。もしそうだったとしたら、私たち信仰者はこの世から出ていかなければ なりませんね。これは第一コリントの5章の9節あたりで書いていますけれども、そうではなくって、この意味するところは、彼らと不信者と同じ歩み、同じ生き方をしてはいけないということです。パウロはその理由を続く14節から16節のところで語っていますね。で、この最初のところになぜならというその接続詞がありますが、というのは、正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのですと。コリントの人々に、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけないとパウロが語った理由、それはこの両者の間にはこれらの決定的なその違いがあるからですね。私たちは皆人類最初の人アダムの子孫であるように生まれながらに、全ての人は生まれながらに罪人です。これは毎週語っていることですが、つまり自己中心なものであるゆえに、自分をセンターにする、自分を中心に考えるゆえに、神様ではなくて、創造主である神様ではなくて、私、作られたものとしての私を中心に物事を考える、善悪を判断する、そのような自己中心なものであるゆえに、私たちは神様に背を向けて、その御声に逆らうものですね、つまり不法なものなわけです。英語ではローレスネスでありますね、法を持たないもの、ローレスネスでありますが、そのようなものです。そういう意味で以前見たように、全ての人が神様に対して違反行為を行うものであるわけですが、でもそんなもののために神様は罪を知らない方、つまりイエス様を罪人の代表とされました。私たちの代わりに彼を十字架にかけて裁くことで、私たちの罪を神様は許してくださった。 そのようにして神様は私たちの不義ですね、ライチャスじゃない不義、不義をキリストに負わせ、でも彼の義ライチャスを私たちに着せてくださいました。私たちはそういう意味でイエス様の義を着るものですね。ですから信仰者はもはや不法なものではなくて、その立法を、労を持たないものではなくて、このキリストの愛の立法に生きるもの、神様を愛し隣人を愛することを中心に生きる義なるものとされているわけです。また私たち信仰者は命の光であるイエス様を心の中に持つことで、このお方の栄光の光、その輝きに照らされて歩むものです。以前は暗闇でしたが、今は光のもとに移されました。けれども死を信じない人はその命の光ですね、命の光、いろんな人工的に作られたその一時的な光っていうのはいろいろ持ってたりすると思いますけど、そのうちに命の光、死んで終わりではなくてその命の光を持っていない、不信者は持っていない、ゆえに彼らは暗闇の中を歩む。この両者にどんな交わりがあるのでしょうかとパウロは言いました。でこのように私たちが義、正義、義とされ、正しいものとされ、光とされているのは、実にこのイエス様、キリストのゆえですが、ではこのキリストとベリアル、でこのベリアルというのは、無価値、無価値という、それを意味するヘブル語で、つまりサタンのことを指していますね。ベリアルとはサタンのこと、悪魔のことですが、このキリストと悪魔サタンのこの両者に何の調和一致があるでしょうか。イエス様は真実なお方、トゥルース、真実なお方、私たち罪人のためにご自身の命を捨てて私たちを愛してくださり、私たちを生かしてくださるお方です。でもサタンは偽り者、私たちを死と滅びへと至らせる、私たちを殺すものですね。この両者には何の調和一致もありません。ではそのキリストを信じる者と、イエス様を信じる者と信じない者とに何の関わりがあるでしょうか。この関わりとは相続分とか分配されるものといった意味がありますね、それを分かち合うとかね、相続分、分配されるもの、つまり私たち信仰者は今のこの世、今世に生きていますよ、でも今のこの世ではなくて次に来る世、つまり天の御国を待ち望むもの、その天の御国を相続することを心待ちにするものです。ゆえにこの世にあってそれを与えてくださるガッツキングダムですよね、キリストの支配される、キリストが恵みを持って支配される神の国のことですが、この世にあってこのキングである王であるイエス様を宝とし、その御声、この方の御声に聞き従うことで天に宝を積みます。一方不信者にとってはこの世が全てなわけです。もちろん死んだ後いろいろこういろんな考えがあることでしょうね、仏さんになるとか、その日本的に言うとそういうふうにあるわけですけれども、でも不信者にとってはこの世が全てですから、今の世にあって自分の願う、もちろんそうですよね、これがこの世が全てだとそうなるわけですが、自分の願うこの幸福、幸せ、そのような生き方を彼らを追い求めるわけです。そのため自分自身が中心となる、私がどう思うか、私が何を願うか、あなたの心に聞きなさいというのはこの世のメッセージですけれども、それを求めなさいと、ですが、そのために自分自身が中心となり、当然この世で、自分のためにこの世で宝を蓄えようとするわけです。で、ポイントとしてはこの両者に何の関わりがあるのか、つまりそこには何、どんな分け前が、相続分があるのか、その両者には、何も分け合う部分はないわけです。旧約の時代において神の宮とは聖なる神様が 望まれる、そこにおられるという意味ですが、望まれる、つまり臨在を、神様の臨在を意味していました。ただそこの建物、テントであったり、幕屋って言った時にはテントですし、神殿はその宮なわけで、建物なわけですが、それ自体が神の宮ではなくて、そこに主が望まれる、神様が望んでくださる、臨在してくださるゆえに、そこが聖なるものになるわけですよね。でも今は、すべてイエス様を救い主と信じ、彼の死と復活に預かるこのバプテスマ、洗礼を受けることで、約束の御霊、つまり聖霊を受けた私たち信仰者が神の宮とされています。もっと言うと一人一人が神の宮なんだけれども、でもキリストの体であるっていうことをパウロはこの第一コリントに言ってましたね。強調していた。バラバラではない。手も目も、頭も口もみんなバラバラに存在するのに、キリストの体として一つですっていうことを強調したわけですが、その私たちが神の宮とされています。で数週間前に見ましたが、この御霊こそ聖霊ですね。聖霊が与える聖霊こそ、御霊こそ救いの保証であり、つまり私たちが死後この肉体を脱ぎ捨てた後、死んだ後、神様から復活の体としてのこの栄光の体が与えられる保証であるわけです、御霊が。でこの聖霊、御霊が望まれる神の宮、清い宮と、私たちのことですが、と汚れた悪霊ですね、悪霊が宿る偶像とにどんな一致があるのか。パウロは第一コリントで不貧困、これは性的な意味です、不貧困の問題を取り上げる際に、キリストの体、私たちキリストの体を取って遊女のものとするのですか、そんなことはあってはいけませんとね、コリントの人々を責めたわけですが、聖なる神の宮と汚れた偶像とには何の一致もないわけです。でこのようにして、信仰者が、不信者と釣り合わぬ首輝きを、そのには違いが、大きな違いがありますので、全然違うわけですが、その釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけない理由をパウロは挙げてきたわけですが、でそのことは続く16節の私たちは生ける神の宮なのですにこれかかっているわけですね。というのもここにも、日本語では見えません、ないですが、なぜならとか、というのはという接続詞が あります、あるからです。つまり私たちは生ける神の宮だから、神の宮とされているから、神を信じない人たちと釣り合わない首輝き、を一緒につけてはいけない。つまり彼らと同じ生き方をしてはいけない。彼らを変な意味で避けるっていうことじゃないですよ。この世にあっては彼らと一緒に住んでいるわけですが、でも彼らと同じ生き方をしてはいけないとパウロは言いました。そしてその自分の語ったことをそのように言うことをこうサポートするようにして、その続きのところで旧約聖書ですね、これは旧約聖書の複数の箇所を引用してこう語っていますね。16節から18節のところ、16節の続きからです。神は言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる、と全能の主が言われると。まずこの16節の、私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となるとは、これはレビ記の16章の12節、またエゼキエル書の37節の37章27節からのこう引用ですが、レビ記ではアラノですね、イスラエルの民はアラノを歩みましたが、アラノの幕屋、テントで、その幕屋を通して神様がご自分の民と共に住まわれる、共に歩むという約束です。 でエゼキエルでは、この、イスラエルの民は捕囚として引かれていったわけですが、バビロンに引かれていったわけですけれども、捕囚後に神様がその民と共におられるという約束ですね。神様が共に民と共におられるという約束。パウロはこのことを神様が、イエス様を信じる者たちの中に住まわれる約束として示しています。神様が、私たちのことですよ。神様がこのことイエス様を信じる神の御業とされて私たちの中に住まわれるという約束としてこう言っているわけですね。で次に彼はこの17節のところで、これはイザヤの52章の11節、またエゼキエル20章の34節のこの2つを1つにして引用していると言われますけれども、預言者イザヤはこの捕囚の民が異教徒の地バビロンでこの異教の風俗習慣に染まりかねなかった、まあそうですよね。そこに住んでいくわけですから、で、そこで仕えていくわけですから、そういったことも入ってくるわけで、宗教的なそういうことも入ってくるわけですね。で、それが実際の生き方のなんて現れてくるわけですが、で、そこから出るようにと進めたわけです。つまり、まあ、勝手に自分たちに逃げることは、出ていくことはできないんですけれども、霊的な意味において彼らから分離せよ、セパレートしなさいというわけですね。ですから、このことは私たち信仰者をして、悪魔の支配するこの世、もちろん神様がその、強いお方で全てを支配しておられるんですが、でもこの悪魔、この世って言った時には悪魔のその影響下にあるわけですが、この世としてのこの霊的な意味での罪からの分離、自己中心性、その悪魔に聞き従う、自分の願い、自分の心に従うというその自己中心性として罪からの分離をこう意味していたわけですね。そこから離れなさいと。神に喜ばれないものに進んで触れていってはいけないですよというわけです。で、最後にはパウロは18節で、神の宮である私たちが、神の家族であることを示していますね。これは預言者ナタンによって神様がソロモン、ダビデの子ですが、ソロモン王に関してダビデに語られた約束が念頭に置かれていたと思われます。つまり第二サムエルの7章の14節のところで、神様は私は彼にとって、ソロモンですね、ソロモンにとって父となり、彼は私にとって子となるとこう言われたところですね。このことを全能の主が言われるですから、全能ですよ、もう全てをすることが何でもできることのできるお方、全能なる神様がこれを実現させてくださる、ご自分の宮とし、その私たちをご自分の子供とし、ご自分は私たちの父親となってくださるということを、これを神様が実現してくださるということです。で、ここで皆さんに知っていただきたいこと、それはこの約束がすでにエジプトの奴隷の状態から、奴隷であったその状態から救い出されたイスラエルの民、神様の民に対して語られたということですね。つまり神様はアブラハムに対して、信仰の父アブラハムに対して、約束され、彼に対してなされて約束と、その民のへの憐れみのゆえに、エジプトから救い出したイスラエル、救い出す前じゃなくて救い出した後のイスラエル、つまりご自分の民に対して、私はあなた方の間に住みます、あなた方と共に歩む、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、だからこの世から分離しなさい、だから汚れたものから離れなさいと語られた。ですので、このことは救われるためではない、私たちがこうしたら救われるということではない。ですからパウロがこれらのことを第一次的にはコリントの人々に語ったわけですが、それは彼らがまだ救われていないからではないわけです。 この世から分離してそうすれば救われるよっていう、救いの条件としてパウロは語っているわけではありません。むしろキリストの福音、またその道から聖霊の力とにより主の恵みによってもうすでに救われたコリントの人々が彼らが救われているゆえに、その恵みを無駄にすることのないように、つまり救い主である恵みとはイエス様と共にいる、一つにされているこの方と共に歩めるっていうことですが、救い主であるキリストから離れることのないようにパウロはこのように語りました。ですからパウロはこのことをコリントの人々に対する怒りや、ね、なかなか悔い改めない、自己中心なもの、自分を王家のように思って、賢い、自分を誇ったりする彼らに対し怒りや、ね、彼らを責める心から、ちゃんとしなかったら滅びるよ、もうそのうちに神様あなた方を捨てるよと、その彼らを脅して従わせるためにこのように語ったんではないわけです。むしろ恵みを持って彼らを励ますわけですよね。それは7章の1節からわかります。愛する者たち、その引用の後、愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。もし私たちが罪の力としてのこの自分、自己中心性、に自分で打ち勝つことの、ができるならば、もうやめるって決めたらもうしない、ね、これをやるとしたらやる、主のために生きるって言ったらね、本当に完全に生きる、愛することができる、できないわけですよね。もしそれが自分でできるならば、救い主が必要ないわけです。けれども誰も自分で自分を救うことができない、つまりその罪ゆえに、自己中心性ゆえに、神の裁きを受けて皆永遠の滅びとしての地獄に至るものであるゆえに、神様はご自分の御子イエス様を救い主として、メシアとして、キリストとして使わせてくださいました。誰も行うことのできなかった、誰もですよ、誰も行うことのできなかった完全な歩み、義の歩みと言いますが、完全な歩みとしての神様の御心に沿った歩みをイエス様が行ってくださるためですね。また、私たち罪人のすべてのその都が罪違反行為を主が負ってくださることで、十字架にかかり神の裁きを受けて身代わりの死、私たちの身代わりの死を遂げてくださるためです。私たちはこの主を救い主と信じ受け入れることで罪許されました。私が何かしたから、私の悔い改めが素晴らしかったとか、そういうことではなくって、イエス様によって、イエス様によって私たちはイエス様を信じ受け入れることで罪許されました。また十字架の死後3日目によみがえられたイエス様によって永遠の命が与えられ、神の子供とされたのです。そしてその保証として御霊がうちに与えられました。それによってイエス様と一つにされた私たちが、この御霊によって主と共に歩むことができるためですね。神様は遠く離れてるから自分で何とか頑張らないとじゃなくって、御霊が与えられるゆえにイエス様と共に私たちが歩むことができるためです。不信者の人はまだ聖霊を受けてないので、それができないから自分中心な生き方になる。でも私たちはもうその古い自分は死んで新しいものとされた。で、その新しいものは御霊を受けるものであり、御霊と共に歩むわけですよね。そのようにされるためにイエス様は私たちを救ってくださった。神様を救ってくださった。つまり不信者と私たちが首輝きを共にして同じ生き方をするためではなくて、この神の御子、救い主と首輝きを一緒につけることで、イエス様と共に歩む、イエス様の恵みによって歩むものとされるためですね。ですから一切の霊肉の汚れからの分離、つまり自己中心なその心とまた生き方からの分離が必要なわけです。 イエス様と首輝を一緒にしながら、このお方と一緒に首輝をして一緒に歩きながら、同時に不法や暗闇、ベリアル、悪魔、不信者、偶像と首輝を一緒にすることはできないからです。私とイエス様とその不信者と三人でではないんだけれども、これで歩くことはできないって、この両者には、ね、何の調和が、何の関わりが、何の交わりがあるかって、もうすでに言ったように、それらはもうあまりに離れているわけですよね。ですからこのどちらかしかない。イエス様と共に首輝きをするのか、それともこの世とこの世の生き方と不信者と共に歩むのかのどちらかしかない。でイエス様は、私たちの主は私たちの弱さ汚れを知っているわけですね。私たちはそう決めながらでもこちらに誘惑を覚える、また気づいた時にはそのような、歩みをしているということがあるわけです。私たちはそういった意味において、霊的な意味ですが、霊的な意味において寛因なもの、寛因、アダウタリーですよね、イエス様あなたを愛しますと言いながらこの世を愛する、イエス様ではなくてイエス様の作られたもの、何かを愛する、また何よりも自分自身を愛するものであるわけですが、神様はそのこともご存知で、その上で、それをすべてご存知の上で、そんな私たちのことをこのお方は決して諦めずに見捨てられないわけです。もう本当に驚きなわけですけれども、むしろこれらのこの約束が、ね、あなた方とあなた方の共に住み歩む、あなた方は私の子供となる、私はあなたの父となる、この約束がキリストによって、御子イエス様によってすでに与えられていること、つまりご自身の恵みによって、恵みですよ、ギフトとして、私たちが救われていることを思い起こさせてくださることで、主は私たちを身元に招いておられます。ご自分のもとに、招いておられる。この世からの霊的分離がご自身と首輝きをここから離れることで、ご自身と首輝きを共にするためのものであり、それによって私たちが主の清さ、ここに清さとあります、これはホーリネスですね、ホーリネス、ホーリーって言ったら主の清さなわけですが、完全に清いものとなる、その主の清さに預かることで、いよいよこの清いお方、完全なお方と同じ完全なもの、清いものへと、この主の恵みによって、御霊の助けによって作り変えられていくためです。皆さん、そのようにしてイエス様と共に歩む人は、和解の言葉、福音を携えてこの世に出ていくわけです。もうそれでここと離れているから、もうそれで終わりじゃなくって、イエス様と共に歩む人はこの和解の福音、神の和解という務めを受けて、この世に出ていくわけです。イエス様が宗教家としてのこのユダヤの指導者たちから激しく罵られ非難されても、医者を必要とするのは丈夫な人、健康な人ではなくって病人です、ね、で自ら進んで、この、罪人だ、ね、そういうふうに蔑まれる人々のところにイエス様は入っていかれて、神の国が近づいた、神の国が来ましたよって、神の国の福音、良い知らせを語ることで彼らをご自身のもとへ導かれた、この救いへと導かれた、すべて疲れていると重荷を負っていると私のもとに来なさいと、私と共に歩みなさい、私が休ませてあげようって、私から学びなさいって言って、イエス様はそのご自身を求める者をイエス様は救ってくださったわけですよね。今日あなたはその人ですか？この罪の世から分離し、イエス様と首輝きを共にすることで、今の世にあって、今の世にあって、今生きているこの世にあって、神の和解に生きる、この務めに生きるキリストの施設アンバサダーとして、神の国の代表者として、この恵みを人々に届けるものとして歩んでおられますか？まだ信じてないという方は、どうぞ今日イエス様を救い主と信じてください。イエス様は あなたを招いておられます。主はあなたの罪を許し、永遠の滅びから救い出すため十字架にかかって死んでくださった。そしてあなたに永遠の命を与えて、神の子供とし天の御国を相続させてくださるために死を蘇られました。 この救いの約束はキリストの福音を聞いて信じるすべての人に今日与えられています。ですから今が恵みの日、今が救いの日です。私たちはこの約束を与えられているのですから、イエス様によるこの素晴らしい約束を、救われて天の御国をいただいて、この約束をいただいている、受けているのですから、一切の霊肉の汚れありますよ。毎日が戦いなわけです。ですがそこから離れる戦いですよね。でも聖霊様の助け、御言葉の助けがあって、そこから離れてイエス様を見上げることで、自分を清め、イエス様に向くことで神を恐れかしこむ、そこまでして愛してくださるこの方を恐れかしこむ、この恵みを無駄にしない、この方の恵みに生かされることで清きホーリネスを全うさせていただこうでありませんか。自分の力じゃないですよ。でもイエス様に向いて不信仰の覆いが通り除けられるならば、この聖霊が私たちをいよいよ完全なもの、ホーリネス、イエス様全く清いお方と同じものへと、この主が私たちを変えてくださいますね。そのようにして神を恐れかしこんで、この清きをホーリネスを全うさせていただこうでありませんか。お祈りしましょう。